聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書エゼキエル書34章11節から16節を朗読いたします。まことに主なる神はこう言われる。見よ、私は自ら自分の群れを探し出し、彼らの世話をする。牧者が自分の羊がちりぢりになっているときに、その群れを探すように、私は自分の羊を探す。私は雲と密雲の火に散らされた群れを、すべての場所から救い出す。私は彼らを諸国の民の中から連れ出し、諸国から集めて彼らの土地に導く。私はイスラエルの山々、谷間、また居住地で彼らを養う。私は良い牧草地で彼らを養う。イスラエルの高い山々は彼らの牧場となる。彼らはイスラエルの山々で憩い、良い牧場と肥沃な牧草地で養われる。私が私の群れを養い、憩わせると主なる神は言われる。私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。しかし、肥えたものと強いものを滅ぼす。私は公平をもって彼らを養う。次に、新約聖書、マタイによる福音書、6章、9節、10節を朗読いたします。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように、地の上にも。以上です。
州法にも印刷されておりますように、今年の年間教会の年間聖句をマタイによる福音書の6章の10節としております。聖記総会でもそのことを決議いただきました。ご存知のようにこれは主の祈りの一部ですね。御心が行われますように、天におけるように地の上にも。私たちがいつも捧げている祈りの言葉で言えば、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、そういう祈りです。ただ、主の祈りに関してはよく言われることなんですが、私たちはある意味主の祈りに慣れてしまっているところがありまして、それを祈りながらでも自分が一体何を願っているのかあまり考えてもいないことが案外多いことに気づかされます。御心が行われますようにと言いましても、その御心とは一体どういうものであるのかよくわからない。それでもただなんとなく毎日の生活が自分にとって平穏無事なものであるように、自分に都合の良いものであるように、そういうことを祈っている、そういうことがあるのではないでしょうか。またある意味では反対かもしれませんが、そう願いながらも、現実にこのように生きていればすべてが思う通りにこう行くわけではないことを私たちはこう知っております。自分にとって困ったこと、辛いこと、悲しいこと、そういうことがやはり日々起こる。でそういう時に、御心というものを私たちにはもう自分にはどうすることもできない宿命のように思いがちです。そして、御心がなりますようにという祈りも、どうせすべて私たちにはわからない神の御心のままになるのだと、だから半ば諦め半分に御心が行われますようにと祈っている、 まあ、そういうことも起こるのではないでしょうか。しかし聖書に目を向けますとき、主イエスはこの祈りによって私たちにそういうことを、そういう、まあ、ある意味で曖昧なものをこう命じていらっしゃるわけではありません。まあ、要するに、神の御心なんだから、ジタバタするな、逆らうな、そういう処世術なようなことを教えているのでもありません。まずここには、この祈りには、神が作られた世界に対する、また神が作られた私たちに対する主の真実な思いがある、真剣な思いがある。そして何よりもイエス様ご自身がこの祈りをその生涯において父なる神に向かって祈っておられた、まあ、そういう視点から今日改めて、まあ、この祈りを思い巡らしながら神様を礼拝したいと思っております。まあ、それでは早速、まあ、マタイによる福音書の6章を、まあ、特に実節に目を向けてまいりますが、まずはじめに御心が行われますようにという祈りの前に、御国が来ますようにという祈りがあることを、まあ、思い起こしておきたいのです。まあ、御国が来ますようにという祈りも、私たちはあまり深く考えないで祈っていることが多くなりがちです。まあ、皆が仲良く平和に暮らせるような、そういう理想の世界が来るように、ただなんとなく、まあ、漠然とそういうことを願えばいいのではないか、まあ、そう思っているところもあると思うんですね。まあ、もちろんそういう、世界が来ることを祈ることは大事なことではありますが、まあ、しかし聖書で御国と言いますとき、それは王国を表すんですね。で、王国という以上、そこには王がいらっしゃる、王がいる。で、まさに、御国というとき、それはまさに神が王として治める、神のご支配をこう意味するものです。つまり御国が来ますようにという祈りは、神ご自身が来て、神ご自身が私たちの王となって治めてください、そういう願いを表しているんです。そして神が本当に王として支配するところ、そして私たちがその神の御心を第一として、神の御心に忠実に従うところに、私たちの本当の平和があり、恵みがあり、喜びがある、その神が王となってくださる、その御国を求める祈りが、それに続くその神の御心が行われますようにという祈りにつながるわけです。まあ、私たちは今政治形態としては王というものを知りません。まあ、むしろ一人の王に全ての権限が集中するような政治形態は良くないと思っています。まあ、それはそうだろうと、人間の政治形態としては健全な考えでしょうけれども、でも聖書で御国が来ますようにというとき、今申しましたように、神ご自身が私たちの王となってくださること、それを抜きにすることはできない。そして神が王となって、王である神の御心が私たちの間に行われること、そのことを願う、それがこの祈りです。そのことをまず私たちはこの祈りのエッセンスとして心に留めておきたいのです。まあ、しかしそのように神の御心が示され、私たちの間でそれが実現される。いや、私たちがその神の御心に従うものとなるというとき、 私たちは同時にもう一つのことをやはり思い起こさなければ、心に留めなければなりません。それは私たち人間は常に陥っており、根本的に神の御心に背く傾向を持っている、そういう罪の思いがあるということです。神の御心に逆らって自分の意思を通したい、自分のわがままを通したい、意識するにしない、するにせよしないにせよ、そういう思いが私たちの中にはある。ですから御心が行われますようにと言いましても、実際には私たちは神の御心を思っているわけではなくて、やはり物事が自分の思い通りにいけばいいな、なんとなくそう思っているだけで終わってしまうんですね。しかしそういう私たちに対して御心が行われますようにと祈る、そこではやはり大切なことが含まれます。つまり私たちが神に背く罪から解放されて、神の御心を喜ぶもの、受け入れるものとされていく、いや、そもそも私たちを支配している罪の力が打ち砕かれること、そのことがやはりそこには含まれるんですね。御心が行われますように、人間を神から引き離そうとする罪の力をまず神が来て打ち破ってください。そして私たちの中にあるこの罪を打ち砕いてください。そして私たちが罪の力から解放され、私たちを罪の力から解放してください。その時に私たちは本当の意味で御心がなりますようにという祈りを祈ることができ、喜んで神の御心に、御心を行うために使えるものとされていくのです。この祈りには神の御心に関わるこのような広く深い願いがあるということ、そのことがわかります。そして今申しました私たちの罪からの救いということがテーマになるとき、この祈りはイエス・キリストの十字架ということ、イエス・キリストの十字架における救い、神の救いの御業と一つに結びついてまいります。ここで私たちが聖書において思い起こしたいのは、イエス様が十字架につけられる直前に夜を徹して祈られたあのゲッセマネの祈りでありましょう。ご面倒ですが、マタイによる福音書の26章36節以下を、ご覧いただければと思います。新約聖書の53ページになります。新約聖書の53ページ、マタイによる福音書26章の、36節以下になりますが、37節から、少し長いですが、37節から39節を見てみましょう。37節ですね。ペテロ及びゼベダイの子2人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。イエス様は神の御心に従ってご自分の十字架を通して私たちを罪から救うためにこの世に来られました。そういう方です。そしてその生涯全体を通して 悪魔の誘惑を何度も受け退けながら、この十字架に至る道をずっと歩み通して来られました。それでも私たちの救いのために、私たちと同じ人間となられたイエス様は、まさに十字架を前にした時、改めてこう悲しみもだえるような戦い、葛藤を経験されたのです。そしてそれは父なる神に対してさえ、できることならこの杯を過ぎ去らせてください、十字架にかからないで済む道はないのか、そのことを激しく問う祈りの戦いとなって現れました。この時の主イエスの心の内がどういうものであったか、人間である私たちには想像することもできないほどのものであります。しかしその祈りを通して主イエスは神様の御心をもう一度根本から問い、自分の心が神の御心と一つに合わさるように、一つになるように、そして神の御心をこそ第一として、自分が本当に喜んで従うべき御心として受け入れ従っていくことができるように戦いながら祈られたのです。そしてその最後にイエス様が与えられた祈りが、まあ39節の最後にありますが、しかし私の願い通りではなく御心のままにという祈りでありました。私の願いではなくて、あなたの御心が、私の願いではなくあなたの御心が行われますようにという祈りでありました。まあ、私たちはイエス様が祈られたような深さを持ってこの祈りを祈ることはできないかもしれません。しかし主の祈りで祈るように命ぜられたあの祈りは、十字架を前にして祈られたイエス様の祈りとやはり重なるものです。そしてそうであるからこそ、この祈りは十字架を通してイエス様が実現された救いへと導くものであり、同時にそのように神に救われた私たちが神の御心に自分を委ねてイエス様に従い、神の十字架の御業に仕える歩みへと私たちを招くものに他ならないのです。もちろんそれはただ苦しいだけの我慢をしていくだけのものだという意味ではありません。そこにこそ本当に神に救われた、罪から解放された、神の御心を喜ぶことができる、神様の恵みを本当に見出すことができる道がある、そこに向かって共に励まし合い、いやイエス様によって支えられて歩んでいく祈りの道、祈りの歩みがあるのです。今年の、まあ、初めに申しましたけれども、まあ、今年の年間聖句としてこの祈りの言葉を心に留めていく、そしてその都度祈っていくことを学んでいきたいと願っております。今私たちが生きている世界、まあ、残念ながら理想的な世界ではありません。神の御心に背く罪と悪の力が今なお強く働いていることを私たちは覚えずにおれません。しかしです、そうした中にあっても私たちは信仰によって示されている。神はこの世界を作られた、そしてこの世界を愛していてくださる神は、イエス・キリストの十字架を通して根本的には罪の力を打ち破ってくださった。そして私たちを罪から解放し、神の恵みの支配を喜んで生きることができるものとしてくださった。信仰において、祈りにおいて私たちは、その神から与えられている新しい命と使命と いつも覚えていくのです。そして神の御心がまさにこの地上で私たちの間で行われるように祈っていく、その神の働きに私たちも預かっていくように、預かるものとされるように祈っていく、この祈りとともにそれぞれが招かれているところで神の御心に従う、神の御心がなるようにと祈っていく歩みに歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も私たちを御前に招いて御言葉を与えてくださいました。特に主の祈りを改めて思い巡らすことを通して、私たちに与えられた救いとあなたの働きに預かっていく、私たちの新しい使命とまた招きとを覚えることができたことを感謝いたします。今この世は今なお罪の力が荒れ狂っているように思われます。その中で私たち自身も貧しく弱いものであることを覚えずにはおれません。しかしどうか主が教えてくださった祈りを私たちがいつも祈ることができますように、そしてその祈りを通して祈りとともに与えられた務めにこの主も忍耐強くまた喜びを信じて仕えることができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。